瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今回から3回にわたって瀬戸町ラジオ特別企画をお送りしていきます。今年4月に瀬戸市は日本遺産に認定されました。きっと恋する六古窯、日本生まれ日本育ちの焼き物の産地です。この日本遺産について皆さんにより知っていただこうということでお送りしていきます。1回目の今回は瀬戸市役所産業課の作石孝則さんに、日本遺産とは何なのか、そしてなぜ瀬戸市が認定されたのかということを伺っていきます。作石さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、
はい、
まず本当にそのもの、日本遺産とは何なんですか？
はい、日本遺産とは、文化庁が、認定するものでして、地域の、歴史的魅力や、特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリーを、日本遺産として文化庁が、認定するものになってきます。で、まあ、目的なんですけども、まあ、ストーリーを、語る上で欠かせない、魅力あふれる、文化財を、活用して、地域の、活性化を図ることを、目的とした、ものになっております。
そして今回認定されたというのが、きっと恋する六古窯、
はい、
日本生まれ日本育ちの焼き物の産地ということで、はい、瀬戸市も認定されましたということなんですよね、
はいはい。
でこのタイトルを聞きますと、
はい、
なんかきっと恋する六古窯、
はい、
ちょっとなんか楽しい感じですね。
そうですね、はい、そういったことを狙ったタイトルにさせていただいております。
で六古窯、
はい、
まずここからなんですが、
そうですね、
はい、よく瀬戸市は昔から六古窯の一つに数えられていますって聞きますよね。
特に、まあ、そのいろんなパンフレットだったり、うん、ホームページだったり紹介で、はい、日本六古窯の一つと数えられる瀬戸焼き輪だとか、
そうそうそう、
はい、
六古窯っていうのはどういうものなんですかね。
そうですね、六古窯というのが、日本の中で1000年以上の、うん、歴史を持ち、はい、今も生産を続けている、うん、産地ということで、はい、それがまあ6個しかないというところで、うん、瀬戸市もそうですし、はい、また近いところで言うと、常滑焼き、また信楽焼き、うん、丹波焼き、うん、越前焼き、備前焼きと、はい、でこの6つの、産地を、6個よということで、うん、呼んでおりまして、はい、まあ、まさに1000年以上の歴史を持って現在まで、生産を続けている日本を代表する、うん、陶器産地と言えると思います、
はい、でその6つが集まって今回は日本遺産の認定を受けたということになるわけですか、はいはい、
そうですね、この6つの産地に、はい、共通して言えるのが、うん、まあ、1000年以上続いておりますので、はい、焼き物産地特有の文化財があったり、うん、焼き物産地ならではの景色、うん、街並みがありますので、はい、まあ、そういった、ものをめぐるストーリーが、うん、今回認定されたというところになります、
でその中で瀬戸ではこうどんなところが認定されたということになるんですか。
はいはい、まず瀬戸焼きのちょっと特徴からちょっと説明させてもらいたいんですけども、はいはい、まあ、その他の御産地と比べて、うん、瀬戸焼きってだいぶ特徴があるものでして、うん、まず他の産地と大きな違いとして、中世紀に唯一瀬釉陶器が生産されてまして、はい、瀬釉っていうのが、いろいろな織部だったり木瀬戸だったり、小瀬戸だったりいろいろ聞いたことあると思うんですけど、うんうん、瀬戸っていろんな釉薬をかけて多彩な色を表現してきた産地でして、そこが他の産地との違いになりまして、うんうん、まさに備前とか越前とか焼き締め常滑もそうなんですけども、そういったまあ土の特色を生かした焼き締めの焼き物になりますので、うん、瀬戸が本当に多彩な色を使った焼き物というところがまず大きな違いでして、うん、
はい、
さらに、瀬戸だと陶器生産だけでなくて磁器も作ってきた、はい、江戸時代途中からですけども磁器も作ってきたという 特徴があります。
両方ありますということですね。
さらにまだあるんですけども、うん、そういった食器だけではなくて、ファインセラミックスの工業製品だったりだとか、うん、人形を作るノベルティ、瀬戸ノベルティだったりだとか、はい、そういった食器だけに関わらず様々な焼き物を生産しているというのが、うん、まあ、1000年以上の歴史ある産地の中で瀬戸だけの、まあ、特徴という、はい、瀬戸ならではの特徴となってきます。でそういった中で、まあ、瀬戸の、どういった焼き物産地特有の、文化財や町並みが、まあ、今回、特にストーリーの中で、文化財になっているかというと、まあ、まず第一に、お話ししたいのは釜焼きの小道だったりだとか、赤津の赤津瓦だったりだとか、あと、ちょっと文化財ではないんですけども、瀬戸物祭りだったり、闘争祭りだったりの、まあ、その焼き物のお祭りだったり、あと深川神社にあります、闘争の狛犬だったりだとか、まあ、そういったもので、まあ、ストーリーを作りまして、まあ、今回、まあ、文化財も含めてですけども、日本遺産に認定されているという形になります。
このストーリーというのは日本遺産にとっては大切なんですか？
そうですね、まあ、今まで文化庁の方がその文化財を保全するというところをまあ力を入れていて、よく日本遺産話すときに世界遺産とどう違うのって話がありますけども、まあ、まさに世界遺産の方がまあ保全に力を入れているところですけども、で日本遺産はさらに保全だけではなくて、そういった文化財を活用して、PR をしていこうということで、でさらにまあその文化財も一つだけよりも例えば2つ3つだったりだとか、いろいろストーリーで面的につなげることによってより魅力を発信できるのではないかということで、その今回日本遺産の方はストーリーという形で認定されるものになっております。
じゃあこれからこう未来に向けて活用していこうっていうのが、まあ日本遺産の特徴でもあるんですね。
そうですね、まあ、保全だけではなくてさらに活用してその魅力を発信していくというところになります。
で今回のこの日本遺産は瀬戸があって、そしてさっき六古窯ということで6つのところがこうつながっているってことですよね。
そうですね、はい、その6つのところで、まあ、1000年以上の歴史があるということで、まあ、共通なんですけども、まあ、さらにその共通のところをストーリーでつなげていく、まあ、まさに本当に焼き物釜焼きの小道って本当に焼き物産地特有の棚板だとか、はい、つくだとか、エンゴロだとか、まあ、釜道具を積み上げて作った、塀になりますけども、例えば常滑だったら煙突があったりだとか、土管坂があったりだとか、まあ、備前もそうですけども、そういった焼き物産地で共通の、まあ、その産地ならではの特徴もまたありますけども、はい、そういった焼き物産地特有の文化財風景がありますので、そういったところをちょっとストーリーで紐づけて、まあ、ぜひまあ、瀬戸も来てほしいですし、常滑も行ってほしいですし、まあ、そういったところで見比べてもらうのも楽しいかなと思いますけども、そういった形でストーリーで、紐付けているところがあります。で
今回はそれが認められたということなんですけども、この申請というのは今までもしたことがあるというふうに聞きましたけど。
そうですね、で、まあ、今回1回目の申請で、はい、認定されたものではなくて、まあ、六古窯としては2回目の申請で、認定されたということで、1回目はちょっと落選という形で、
ちょっとびっくりしました。これはこう改善というかされたということですよね。どういうところがこう今回は良かったということになるんですか？
そうですね、結局、まあ、瀬戸市単独で、の申請ではなかったところで、その六市町、まあ、それぞれ常滑市だったり甲賀市だったり越前町だったり篠山市だったり備前市だったり、まあ、それぞれの市町で PR したいところが最初バラバラだったものですから、ま
あ、
それぞれの PR したいところを、まあ、それぞれあまり足並み揃えないところで一つの、6個の、PR 内容ということで、それを一つにちょっとあまりまとまりきらないところで 1回目申請したので、まあそれだとなかなかちょっと見る人にとって分かりづらいのではないのか、魅力が伝わってないんじゃないのかというところで1回目はちょっと落選になりまして、まあそういったところをまあ1年間かけて六市町で協議をして改善をして、まあ2回目でまあ大変名誉ある日本遺産認定という形になったところです。
今回はじゃあつながったってことなんですね。
そうですね、まあ、そういったところを、まあ、認めていただけたという、まあ、文化庁の方に、あの審査員の方に分かっていただけたというところですね。
はい、やっぱりあのその6個用のそれぞれを見て、あ、いけるかなって思いました。
そうですね、まあ、やっぱりその全国的にも本当に貴重な焼き物産地になりますので、もちろんこの六甲以外にも焼き物産地はありますけども、これだけ歴史がある産地だったり、でさらにこの普段の生活の中だったり暮らしの風景にまで溶け込んでるような、こういう焼き物産地っていうのは本当に貴重なところなので、もうそういったところをあの強調していけば、その魅力は審査員の方に伝わるのではないかなという、まあ、自信は、はい、各担当者で持って挑んでおりました。はい、
そして愛知県ではここ瀬戸市と常滑市ということになりますが、あの日本遺産っていくつかありますけども、愛知県内としてはこれはどうなんですか。
そうですね、まあ、愛知県だと、まあ、そのうちの六個以外でも申請しているところはあったんですけども、うん、結果として今はその瀬戸焼と、常滑焼、まあ、この6個用の認定だけという形で、愛知県としては初の、はい、今回認定、4月に認定されたんですけども、なっております。
これは名誉なことですね。
そうですね、で文化庁としても今、50数件が日本遺産認定されておりまして、まあ、東京オリンピックの開催までに100件の認定を目指しているというところで、まあ、今回認定されたというところですね、うちが。はい、
じゃあこれからこの日本遺産としては瀬戸市はこうどういうふうな取り組みをしていくということになるんですか。
そうですね、で、まあ、この六甲用、この歴史あるこの焼き物産地をもっと多くの人に知ってもらいたいと思ってますので、うんうん、はい、この日本遺産の、まあ、認定を機に、うん、市内ももちろんそうですし、うん、市外も、うん、でさらに、国内国外ということで、うん、もうそういった形で瀬戸焼の知名度を、高めていきたいと思っておりますので、あ、まあ、その手法の一つとして、うん、まあ、プロモーション映像だったりだとか、うん、サイトを作ったりだとか、うん、もちろんまあイベントでの PR だったりだとか、うん、まあ、どんどんちょっと魅力発信をこれから、うん、進めていきたいと、で、まあ、もちろん瀬戸市単独ではなくて六市町で、まあ、連携をして進めていきたいというふうに考えております。
じゃあこれからその六市町でなんかイベントをやったりとか、そうですね、そういうのもあるということなんですね。
はい、まあ、近いところですと、まあ、12月に、まあ、越前町の方で、まあ、六個用サミットというものを開催するところで、六市町の、首長さん、まあ、市長さんだったりだとか、あと焼き物の関係者だったりだとか、教育長だったりだとか、まあ、いろんな関係者をが集まってサミットを開催しますので、
うん、サミットっていう名前もいいですね。
そうですね伊勢志摩サミットもありましたけれども、うんうんうん、まあ、そういったサミットに関連して、文化的な企画展だったりだとかもする、はい、今予定になっております。はい、
ということは今年の4月に認定されたということで、それからまあ始まっているので、これからこう展開が始まるというところなんですね。
そうですね、まさに本当4月に認定されたばかりのところでして、うんうん、まあ、これからどういうふうにまあ魅力発信をしていくかというところで、うん、六市町で担当者でまさに協議をして、これからというところになります。
そんな財産が瀬戸にあるっていうことをもっと多くの方に知ってほしいし、私たち地元の人も知らなければいけないっていうことですもんね。
そうですね、はい、
じゃあこれから一緒に宣伝していきましょうね。
ぜひ、はい、本当ラジオサンキューさんの力大きいのでぜひ一緒に PR できたらと思ってます。はい、
またじゃあこれからいろいろこう進み具合なども今後聞かせてください。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました瀬戸町ラジオ特別企画番組、日本遺産に認定された瀬戸市。今回は瀬戸市役所産業課の佐久石貴則さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。